その明くる日のことでした。お姫様が王様や残らずのご家来衆と一緒に食事のテーブルに向かって金のお皿でごちそうを食べていますと、外で誰かがぴっちゃりぴっちゃり大理石の階段を上がってくる音がしました。そして上まで上がってしまうと、戸をトントン叩いて、王様のお姫様、一番下のお娘子、どうぞこの戸を開けてくださいという声がしました。お姫様は立ち上がって行って、誰かしら見ようと思って戸を開けますと、そこに昨日のカエルがぺっちゃり座っていました。お姫様はぎょっとして、バタンと戸を閉めるなり、知らん顔で席に戻りました。でも心配で心配でたまりません。お姫様が胸をドキドキさせているのを、王様はちゃんと見ておいでで、ひいさん、何をビクビクしておいでだい？戸の外に大入道の鬼が来て、お前をさらっていこうとでもしているのかい？と尋ねました。あら、違うの、とお姫様は答えました。大乳道の鬼なんかじゃないわ。でも君の悪いカエルが来て。
そのカエルがお前にどうしようというのだね。
あのお父様、それはこういうわけなのよ。私昨日、いつもの森の泉のところで遊んでいましたらね、金のまりが水の中に転げ落ちました。それで私が泣いていると、カエルが出てきてまりを取ってくれましたの。それからカエルがしつっこく頼むもんだから、じゃあお友達にしてあげるってあたしカエルに約束してしまいました。まさかカエルが水の中からのこのこやってこようとは思わなかったんですもの。それがあの通りやってきて中へ入れてくれって言うんですもの。
その時、また廊下の戸をトントン叩く音がしました。そうして大きな声で呼びました。
一番下のお姫様、開けてください、頼みます。冷たい泉の枠そばで、昨日約束したことをあなたは覚えているでしょう。一番下のお姫様、開けてください、頼みます。
すると王様は言いました。
それはお前がいけないね。一度約束したことは、きっとその通りしなければなりません。さあ、早く行って開けておやり。
お姫様はしぶしぶ立って戸を開けました。途端にカエルはぴょこんと飛び込んできて、それからお姫様の後についてひょこひょこ椅子のところまでやってきました。カエルはそこにしゃがみ込んで上を見ながら、私もその椅子にあげてくださいと言いました。お姫様がもじもじしていると、お父様がまたカエルの言う通りしておやりと言いました。お姫様は仕方なくカエルを椅子に乗せてやりました。するとカエルがまた言いました。どうぞ私をテーブルの上に乗せてください。お姫様がカエルをテーブルに乗せてやると、今度は、さあ、その金のお皿をずっと私の方に寄せてください。そうすると二人一緒に食べられるから、と言いました。お姫様はカエルの言う通りしてやりました。本当にカエルがピチャピチャ、さも美味しそうに舌包み打って食べているそばで、お姫様は一口一口喉に使えるようでした。カエルは食べるだけ食べるとお腹を前へ突き出して、ああ、お腹が張って眠くなった。お姫様、さあ私をあなたのお部屋へ連れて行ってください。可愛らしいあなたの絹の男の中で私はゆっくり眠りたい。お姫様はもう我慢ができなくなって、しくしく泣き出してしまいました。本当に、ぬるぬるピチャピチャ、触るのも気味の悪いカエルが、お姫様の綺麗な男の中で眠りたいなんて言うのですもの。お姫様が悲しくなるのも無理はありません。するとまた王様が、泣くことがあるか。誰でも困っているとき助けてくれた者に、後で知らん顔するのはいけないことだよ、と言いました。お姫様はさも気味悪そうに指の先でそっとカエルをつまみ上げて上のお部屋まで持っていくとそっと隅っこに置きました。そうして自分だけが男に入ってしまいました。ところがカエルは早速のこのこ這い出してきて、ああ、くたびれたくたびれた。早くゆっくり眠りたい。さあ、そこへあげてください。でないとお父様に言いつけるから、と言いました。 これでお姫様はすっかり腹が立ちました。そこで、いきなりカエルをつかみ上げて、ありったけの力で、したたか壁に叩きつけました。
さあ、これでたんと楽に眠るがいい。本当に嫌なカエルったらないよ。
ところでどうでしょう。カエルは床の上に転げた途端、もうカエルではなくなって、世にも美しい、優しい目をした王子に変わっていました。さて、この王子がお姫様のお父様のおぼし召しで、お姫様のお友達でも、お婿様でもあることになりました。その時王子は改めて自分の身の上の話をして、ある悪い魔法使いの女のために呪われて、醜いカエルの姿に変えられたが、それを泉の中から助け出して、元の人間に返してくれるものは、この王様のお姫様の他になかったと言いました。それで明日はもう早速、二人連れ立って、自分の国に帰っていくつもりだとも言いました。